今夕与えられた聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書24章1節から14節。拝読いたします。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。また、あなたが来られて世の終わるときには、どんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時、あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時、多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、御国のこの福音は、あらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。以上です。耐え忍ぶ者と題して、使徒久子教師に説教していただきます。
ただいま、マタイによる福音書24章の1節から14節をご一緒にお聞きしました。始まりの1節と2節をお読みします。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。神殿の境内を出て行かれるイエスに向かって弟子たちがその神殿の建物を見てくださるようにと指さしたと書かれています。弟子たちはなぜ神殿を指さしたのでしょうか。でここには弟子たちの言葉がありませんが、同じ内容を伝えるマルコによる福音書13章には、先生ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう、と記されています。で今日の箇所、マタイによる福音書は、弟子たちのこういう言葉を記していませんが、おそらくマルコに書かれているのと同じように、神殿の建物の堅固さ、素晴らしさ、美しさに圧倒される、そういう思いを抱いていたものと思われます。弟子たちがなぜ神殿の建物をシュエスにあえて、ご覧ください、見てくださいと指さしたのか、その理由は今日の箇所の直前の23章の終わり38節のシュエスの言葉からわかります。23章の38節、見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。このお前たちの家というのは、エルサレムに住んでいる人たちの個人の家という意味ではなくて、エルサレム神殿のことです。主は弟子たちや人々に向かって、神殿は神から見捨てられて滅びる、そして荒れ果てるとおっしゃったわけです。それに対して弟子たちが、 先生ご覧ください、このエルサレム神殿を、と指さした。この立派な神殿が滅びるなんて本当なんでしょうか。こんなに大きく堅固で立派で美しく輝かしいこの建物が荒れ果てる、滅びてしまうなんて本当ですか。信じられません。弟子たちは思わず確認せずにはいられなかったわけです。弟子たちがエルサレム神殿の崩壊を語ったシエスの言葉を疑う思いになったのは、当時の神殿が非常に見事な外観を誇っていたからです。石造りの大きな建物が金箔で覆われて、日の出の時にはそれがまばゆくきらめいて見つめていられないほどだったというふうに言われています。金箔のないところは真っ白い大理石で、遠くからもその白さが際立って見えた。白と金に輝き、壮大、壮麗、まさに神がそこにいましたも、そのように思える輝きに満ちた神殿の建物、それが崩れてしまうなど、人々には想像もできませんでした。それで弟子たちは主イエスにお尋ねしたわけです。けれども主はもう一度改めて、そしてはっきりと神殿の崩壊をお告げになります。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。全部崩されてしまうから、一つの石も他の石の上に残ることはないから、何も残らないから、徹底的に破壊されると。そして実際この主の言葉の通り、エルサレム神殿は紀元70年にローマの手で破壊され、崩されてしまうことになるのでした。マタイによる福音書の著者マタイとその背後にある教会の人たちは、実際にエルサレム神殿が崩壊した現実を見ていた人たちなのではないかと言われています。主がおっしゃった通りになった。自分たちは崩れるはずなどないと思っていたあの見事な石造りの神殿が実際今はない。主のお言葉が実現したということに恐れを持ちつつ、それを受け止めていたのかもしれません。けれどもこの時点で神殿はまだ堂々とした姿で立っており、その崩壊の兆しなど全く見えていないのでした。そして主がおっしゃった神殿の崩壊は現実の建物の崩壊ということだけではなく、今見えているこの世界、滅びることなどありえないと思われているものが崩れ去る時が来るという終わりの日の崩壊のことを示しています。私たちは今の世界がもしかしたらいずれ滅びてしまうかもしれないとか、絶対に崩れることなどないと思っているものが崩されてしまうことがあるかもしれないという、漠然とした不安を抱くことがあるかもしれません。弟子たちも主がおっしゃった神殿の崩壊、神殿が神に見捨てられて荒れ果てるという主の言葉を気にしないわけにはいきませんでした。そしてこの神殿が崩れるということがあるとすれば、それは世界の崩壊にもつながっていると感じたのだろうと思います。それで三節のように質問します。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。弟子たちは神殿の崩壊、そして世の終わり、終わりの日の主の到来、世界の終わり、世界の完成についてどんな印、前兆があるのか尋ねています。でここには弟子たちの、また教会の信仰が表されています。当時の人たちは主が再び来られる 再臨の日を待っていました。その日世界が終わり完成される、そのために主がもう一度おいでくださる。これは私たちも同じです。私たちも自分の信仰、教会の信仰として使徒信条で主の再び来たりたもうを待ち望むと告白して、この主のおいでを待つ信仰を言い表しています。終わりの日について私たちはそれがいつなのか、どんな風であるのか何も知りませんが、聖書を通してシエスが教えてくださっていることを聞くことができます。で、今日の箇所はこの終わりの日の主の到来を語っている箇所の一つです。で、まず主がおっしゃったのは、人に惑わされないように気をつけなさいということでした。どういうふうに私たちは惑わされ誘惑されるのでしょうか。5節6節を読みします。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。さらに7節に、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。終わりの日の前兆、これはいつの時代の話でしょうか。これはまさに今の私たちの時代のことをおっしゃっているかのようです。偽りの教え、戦争、国々や人々の敵対関係、飢饉、地震、このような中で私たちは主が語っておられる通り惑わされています。けれども主は人に惑わされないように、戦争の噂を聞いても慌てないように気をつけているようにとおっしゃっています。なぜか、それは世の終わり、世の完成の時ではないからだと。そういうことは起こるに決まっているとも6節でおっしゃいます。主はこの世界の現実がだんだん良くなり、争いのない平和な世界が訪れるとおっしゃっていません。むしろすべてのものが崩壊の兆しをはらみつつ闇の中へと進んでいくという様子を語っておられます。それならば暗闇に突き進んでいく世界について、その現状について、また予想できる将来について、私たちはただ失望し希望を捨て無力感に覆われながら生きることになるのでしょうか。もし次のようなシエスの言葉がないならそうかもしれません。私たちの目に世界の今後は暗さに覆われているように、悪い方向にしか向かっていかないだろうと思えるからです。けれども主は6節で、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。8節で、これらはすべて生みの苦しみの始まりであるとおっしゃいます。世界の崩壊への兆しは明らかであっても、それが終わりなのではない、それが最終的な答えなのではない、滅びが最終のもの、終わりなのではない。今晩ご一緒に聞いていますこのマタイによる福音書24章の一節以下は、教会の暦において1年の最後の礼拝、つまり八雲町教会でいうと裁判礼拝に読まれる聖書の箇所です。意図せずに今晩この1年の最後の礼拝にこの箇所が与えられました。なぜこの箇所が1年の終わりに読まれるのか、それはイエス・キリストの到来、 再臨を待つ者の心構えを教えられて励ましを受けるからだと言われています。私たちはこれまで聞いてきましたように、主が必ずおいでになり世界の歴史を完成されること、それまで慌てないように気をつけなさいと語られていること、それをまず覚えたいと思います。慌てないようにとは、落ち着いているようにということ、終わりの日を待ちつつしかし落ち着いているようにということです。ところで9節以下には、世の終わりの兆しの中で教会がどのように揺り動かされるかが語られます。9節から12節です。その時あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。世界の崩壊の兆しの中で、教会は主イエスキリストが人々から排斥され苦しめられたように、苦しみを負うことになる、人々から憎まれるようになる、そんなふうに言われます。そういう中で一致してことに当たろうとするのではなく、教会の中に分裂が起こり互いに裏切りつまずき不和不一致が見られるようになる。救いや救い主イエス・キリストについての理解がバラバラである中で、偽預言者の言葉に惑わされないように気をつけているようにと警告されています。多くの人の愛が冷えていきますけれども、同時に13節にこうあります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。世界の崩壊の兆しが次々に現れ世の終わりへと進んでいく中にあっても、最後まで耐え忍ぶ者がいる。それは驚くべきことであり、また大きな慰めです。そしてそれは最後まで私たち人間への救いのご意志をお捨てにならないお方がおられるということでもあります。主に信頼する者は救われる。私たちは自分の力で最後まで耐え忍ぶことは難しいのですが、福音に預かるとき最後まで耐え忍ぶことができるようにされます。14節です。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来るとあります。福音だけがこの世界に絶望することから私たちを助け出してくれます。福音だけがこの世界を楽観視して無意味な気休めを言うあり方から遠ざけてくれます。私たちは絶望しませんし、かといって現実を見ないで楽観的な推測を語るのでもありません。たとえ世界の崩壊の兆しが明らかに見えているとしても、多くの人の愛が冷えても、偽りの教えがはびこっても、国々、人々の争いが激しくても、戦争に終わりが見えなくても、地震、飢饉の現実がひどくても、それでもなお、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この主の言葉をこそ最も大きな現実として受け取るようでありたいと願います。目に見える現実、私たちの予想、私たちの予測が絶対なのではなく、神が絶対であられ、神の愛が絶対のものとして私たちに届けられています。御子イエス・キリストがクリスマスの日お生まれくださったのは、私たちの悲惨な現実を覆う神の愛が現れたことです。最後に 神の愛が勝つ、そう信じるのがクリスマスの時です。アドベントから始まっている教会の暦は、主イエスキリストの終わりの日の到来を待つものです。必ず神が歴史を完成させてくださる、そのことを勇気を持って信仰を持って信じることができますように。あらゆる民に対して福音が伝えられる、それから終わりが来ると約束されているのであれば、私たちは福音を述べ伝える、そのことに自分をお捧げしたいと願います。福音を伝える生活、それは福音を聞き、福音に生きる礼拝生活の教会生活のことです。この主の2024年も礼拝をお捧げし続け、福音を伝え続ける生活へと招かれたことを感謝し、新しい年も礼拝を通して伝道に励むものとされたいと願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。この年最後の礼拝を共にお捧げすることを許され、感謝いたします。目に見えているものはどんなに完璧に見えても必ず失われていきます。どうか虚しいものに心を寄せることがありませんように。十字架と復活の救い主を送っていただいたその福音にこそより頼むことができますように。主の再び来たりたもう日を待ち望むことができますように。最後まで耐え忍ぶものとならせていただけますように。親しい方を身元にお送りし、寂しさと悲しみの中にある私たち一人一人、またとりわけご家族の上に、上よりの慰めを持って臨んでくださいますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。